今日はダビデ全イスラエルの王になる第二サムエル記5章を中心に学んでいきます。ダビデは預言者サムエルから油注ぎを受けたわけですけれども、しかし彼はすぐにイスラエルの王となろうとはしなかったわけです。サウルがその後もずっと王としてイスラエルに君臨し、そしてまたサウルが敵に撃たれ亡くなった後も彼はすぐに王となるということをしなかったわけです。なぜか、それはダビデが神様は必ず働いてくださり、そのようにされる、その時を彼は待っていたということであるわけです。しかし彼はただ単に何もしないで待つというのではなくて、このテキストの初めの方の文章の終わりから2行目のところを見ると、自分のなすことを常に主に尋ねてという言葉が出ているわけです。ですから自分が何をなすべきかということを神様に尋ねる、私たちは今は神様に祈ることはできるわけですけれども、私たちはこれからどうしたらいいのかということを神様に祈ることはできるわけです。そしてそれが実はダビデのこの勝利の大きな秘訣であるっていうことを私たちは学ぶことができると思います。学びの要点にありますけれども、主を信じて待つ、それがやはり非常に重要なポイントではないだろうかと思います。このことはサウルにはもう、全く見れなかったわけです。もうサウルは自分がこう考えて決心し、そしてそれを行っていった、この主に伺って主に従うということをサウルはしなかったわけです。しかしダビデは必ずこの主が答えられることを待つということを彼はしました。ですから非常に時間がかかるということが現実に起こっていたわけですけれども、しかし彼の信仰は必ず神様が成し遂げてくださるということを信じて従う、それがダビデの信仰であったと思います。しかしそれに反して、じゃあサウル家はどうなったのか、第二サムエル記の3章4章を見るならば、このサウル家の滅亡ということが記されてあるわけです。サウル亡き後、その叔父のアブネルがもう実権を握るっていうようなことをしていたわけです。おそらく彼の心の中にはもう自分が次の王になろうというような、そういう野心があったんではないだろうか。しかし実際のところ三章を見ると、彼はこのイスラエルを治めるっていうことは到底できなかったわけです。そしてついにはこのダビデとこの全イスラエルが契約を結ぶ、そういう手立てを彼は図っていったわけですけれども、しかし彼の結末っていうのは、第二サムエル記3章26節27節を見ると、なんとこのヨアブに彼は撃たれてしまった。なぜならばヨアブはアブネルによって弟が殺された。もうその恨みを買ってアブネルは死んでしまうということになってしまったわけです。そしてこのサウル王の後に、その息子のイシュボシェテが王となったわけですけれども、そのイシュボシェテもなんとレカブ、バーナによって殺されるということがサムエル記の4章前半のところに出てきます。ところがそのレカブ、バーナも彼らは王を殺したということによって、彼らも撃たれてしまう。もうまさにサウル家は滅亡していくっていう姿が3章4章に出ているわけです。じゃあこのダビデはどうなっていくのか、そのことがこの第2サムエル記の5章に出てきているわけですけれども、イスラエルの全部族がダビデのもとにやってくる、5章の1節に出てきます。そして彼らが言うことは何かっていうと、主はあなたに言われました。あなたが私の民イスラエルを牧師、あなたがイスラエルの君主となる。そのことを全イスラエルはダビデのところに言ってきたわけです。 そして彼はついにこの王となるということになったわけですけれども、4節を見るとダビデは30歳で王となった。彼が最初にこの預言者によって油注ぎを受けるっていうのは、実は 10代の後半に彼は油注ぎを受けたわけですけれども、30歳になるまで彼は待たなければならなかったということであったわけです。ですから、もし彼がもうしびれを切らして、自分が王になる、神様を選んでくださったんだということをやっていたら、おそらくサウルと同じようなことになってしまったんではないだろうかと思います。ですから彼は忍耐を持って神様のその時を待つということをしたわけです。そしてダビデはこの王となったわけですけれども、5章の17節を見ると、なんとペリシテ人たちはこのダビデのところに来たわけですけれども、そこにペリシテ人は皆ダビデを狙って攻め上ってきた。ただ一人ダビデを打ち滅ぼしたら、イスラエルはもうバラバラになるということをペリシテ人たちも分かっていたということです。ですから本当に不思議なことなんですけれども、ダビデがどれほどこのイスラエルの中心的な存在であったかということが分かるかと思います。そしてこのダビデがやったことは何かっていうと、19節を見ると、このダビデは主に伺った、神様に尋ね求めるということをしたわけです。今日私たちは祈りを通して神様に御心を尋ね求めるということができるわけです。そしてその時に主は何と答えられたのか。19節の終わりを見ると、攻め上れ、私は必ずペリシテ人をあなたの手に渡すから。神様はなんと、この私はペリシテ人をあなたの手に渡すと言われたわけです。あなたが一人で戦えとは言われなかった。神様が渡すと言われたわけです。ですからこれはダビデが戦うというよりも、むしろ他のところにも出てくるんですけれども、主の戦いである。ですから全権は誰が握っているのかっていうと、ダビデではないわけです。実は神様がもうすべての権威を持っておられ、そしてまたダビデに勝利を与えられる。20節のところに、ダビデはそこで彼らを撃ってとあるんですけれども、主は水が破れ出るように私の前で私の敵を破られた。彼はそう言ってるんです。私が敵を滅ぼしたんだ。自分がこれを成し遂げた。一言も言ってないわけです。主は私の敵を破られた。ですからそれはまさに主の戦い、そしてまた主が勝利を与えてくださる。じゃあ私たちはどうなんだろうか。小さな問題であってもですね、もし私たちが神様に祈り、委ね、そしてまた神様の御言葉をいただくならば、神様が私たちに勝利を与えてくださる。そこがサウル王とは決定的に違っていたところであったと思います。ですから私たちも全てを神様の手に委ねていくときに、神様が必ず勝利を与えてください。だから私たちが自分の力で勝利を得ていくというのとはもう根本的に違うわけです。そしてまたその具体的なことが23節にも出てきているわけですけれども、ペリシテ人がまた再びこの侵略してくる。しかしダビデは主に伺う、ここでも言っているわけです。そしてその時にまた主は答えられるわけですけれども、そのバルサム樹というのがあるわけですけれども、そこで行進の音が聞こえたら、あなたは攻め上れ、そのように命ぜられた時であるわけですけれども、その時主はすでにペリシテ人の陣営を打つためにあなたより先に出ているというふうに言われたわけです。だからダビデが攻める前にすでに主は先に出ておられる。もうすでに主が戦われた そして勝利を収められる、与えてくださる。もしダビデがですね、勝手に主よりも先に出ていたらどうだったんだろうか。おそらくは勝利はなかったと思います。ですから私たちは神様を超えてことを行って、果たして成功するんだろうか。私たちはやはり主に伺う。そしてまた主が攻め上れって言われても、自分が神様の先に立って出ていくのではなくて、必ず主が先に出て、そして勝利を与えてください。まあ、それが言うなれば勝利の方程式ということになるかと思います。25節を見ると、ダビデは主が彼に命じられた通りにしとあるわけです。だから彼は神様が命じられた通りに従っていった。彼の信仰は何かっていうと、自分が何でもやるっていうような信仰ではなかった。もう徹底的に主に従っていく。それによって彼は勝利し、もう40年間イスラエルを治めることができたということであるわけです。それは私たちの日常においても決してかけ離れたものではないということです。もし私たちが何か問題を感じるとするならば、やはりそのことを神様の前に持ち出して祈る必要があるということを教えられます。そして神様はまた具体的に何をなすべきか、そのことを心の中に示されるということがあると思います。しかし私たちは今直接にこのダビデのようにですね、神の御声をもう自分の耳で聞くということはできません。しかし私たちは、まあ、心の耳というか、その御言葉を通して神の声を聞き、そして私たちにはこの御言葉を通して確信を与えてくださる。まあ、先ほども証の中で詩編の16編の8節が言われていましたけれども、私は常に私の前に主を置くとですね、本当にその主の臨在が私の前にある。そしてまた主が必ず戦ってくださって、主が勝利を与えてくださる。もうそこに自分の心の平安があると信じるならば、それに進んでいくことはできると思います。しかし御言葉がないし、何の確信もない、不安だっていうところに、果たしてそこに進んでいくことができるんだろうか。それは難しいことだと思います。私たちはその時に、やはり主の御心が何であるのか、もうよくよく祈る必要があると思いますし、また本当に勝利を与えていただきたいとするならば、私たちは主の御声に従って行動していく。ですからそのために私たちは常日頃から祈る必要は私はあると思います。そして毎日の生活の中でやはり聖書を開いて読む。そして必ず神様は聖書を通してこの私たちに語ってくださり、やはりその御言葉を時には何かノートに書くとか、また聖書に線を入れるとか、そのようにして私たちは神様の御言葉を心に留めていく中に、必ず祈りのうちにまた神様は御言葉を通して私たちに示してください。そしてまた平安のあるところに私たちは従って進みゆくならば、必ず勝利を与えてくださる。そのことを私たちも実体験できるのではないかと思います。私たちも今の生活、まさにこれは戦いの中にあるわけですけれども、私たちはあのサウルのように不勝利で終わってしまうのではなくて、ダビデのように本当に信仰を持って待ち望み、また御言葉を与えていただき、また神様の御業が私たちの生活の中に表されていくものとさせていただきたいと思います。